主イエス・キリストの御名を崇めます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっているイエスさんに期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。感謝します。今日お久しぶりに帰ってくださって感謝しますということですね。嬉しく思います。本当に、また後でお話しさせていただきたいと思いますけども、そうですね、今日もですね、この天神地区でですね、神様の平安神宮ということをまた感謝いたします。いろんなですね、新しい事柄というのが始まってきているんですけれども、ここは2週間ですね、今週は熊本アンソで、また先週は長崎ですね、キャンプが持たれました。その中で、だいぶのことがですね、起こっていたんですけども、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、ある伝道師さんのですね、ご主人がですね、脳梗塞になられて、で、9月に大変ということだったんですけど、皆さん祈ってですね、お祈りのことをして、知ってたんですけど、早く回復してくれて、7月に退院できたんですね。それで、長崎のキャンプにですね、今回、加わってくれました。で、そのことはすごい迫害されてですね、奥様はですね、すごい迫害して、信仰を迫害してこられた方がそうなんですけども、なんかもう、私、キャンプに行ってお話しするときですね、なんか、確かに小元の感じの方なんですけども、でも、そんなふうに見えなかったですね。で、食卓が一緒になったときやってお話ししたらですね、脳の病気になられたって、お医者さんがですね、お名前はとかですね、年齢はとか聞かれるそうなんですね。で、その人、ちょっと、このままのジャンプの方がですね、小栗旬って答えたって言うんですね。お医者さんが目が点になってたって言いましたけど、で、奥様にですね、これは分かってて言ってることなんですか、それとも分からなくて、冗談で言ってるんじゃなくて、本当に分からなくてこう言ってるんですかって、わざと先生がですね、奥様に聞かれたっていうことなんですけど、分かっててですね、先生をからかってやろうと思ってですね、でも私はそれを聞いて、私もまたびっくりしてですね、この方が小栗旬を知ってるのかって思ってですね、いや、なんか、で、なんかよ、後で聞いたらドラマをよく見てるっていうことで、そうかと思ってですね、これからなんか人でですね、こういう方とはそういう話合わないとか、そういうふうに思って絶対いけないんだなと思ってですね、こっちの方が遅れてたりなんかしてですね、分からなかったりなんかするんじゃないかと思うんですけども、そういうですね、面白いことがありました。で、その方はですね、キャンプから帰って、この間もですね、短期生会から長崎で会った時にお会いしたいんですけども、ジョギングに行くんですね。それで、手歩きのためにもと思うんですけど、それで教会に必ず寄ってですね、そこでお話を聞いて、お祈りしてもらったりして、こう帰ってくるんですね。ですから、かつてのなんていうか、こう、ものすごい迫害していたこともですね、なんか嘘みたいだって奥様がですね、言っておられましたけども、信じられないとかなんか言ってましたけども、本当にこう、変わられたんですね。で、時あったらですね、本当に人は変わるんだなっていうことをですね、あなたもこう、本当にこう、示してくださっています。またある方、もう一人ですね、この間、今週なんですけど、水曜日、病床占領ですね、ジョイコ氏のお母さんが受けられたんですけども、バリバリのですね、立正厚生会の幹部だった方だったんですね、今、80いくつかの方なんですけども、で、でも本当にですね、イエス様の十字架が分かって、私は本当にですね、偶像に仕えてきて、本当にこう申し訳ないことをしたって言って悔い改めてですね、本当にイエス様を信じられて、で、今回は本当に喜んで宣教をですね、受けられたっていうことなんですね。それで、イザヤ牧師がですね、ハドソン・テイラーの話をされたそうなんですね。ハドソン・テイラーっていうのはその、中国の有名な伝道者ですけども、もう年を取ってからですね、引退してから宣教団の働きをしていく中で、もう引退しているので、その中国にいろんな迫害が起こってきたときに、そのハドソン・テイラーにですね、心配をかけるから知らせないようにっていうですね、周りの人たちがしてたんですけど、その空気で分かってですね、で、何が起こったのか教えてくれって言ってですね、で、その時に私はもう祈ることさえもですね、年を取って気力が、こう力がなくなってですね、祈ることさえもできない、でも私には信じることができるってですね、言われたっていうんですね。で、その話をですね、されたりしたら、そしたら、すごい喜ばれてですね、その85歳のお母さんがですね、 私もそうですね、信じることができますねってことで、私はもう何もできないけど、でも信じることができます。そして神様はですね、こうだったら癒してくださって、私もさらに用いてくださいますってことですね、言っておられるそうなんですね。で、私たちもそうなんですけど、いろんなことをするんですけど、その中心は信じることなので、神様はそこにですね、そのことを語っておられるかなと思うんですが、その方もですね、バリバリの、その一生厚生会で幹部ですね、こう説教したり、こう指示をしたりですね、やってた方だったそうですね。だから本当に時が来た時にこう変わるんだな、人は変わるっていうことをですね、主が書いてくださるんですけども、そういうことをですね、今言うことができます。また癒しのことをですね、ちょっとお伺いしたいと思うんですけど、これは私行ってないんでわからないんですけど、熊本のですね、今回のキャンプに、玉名からですね、70代の方はですね、男性の方は、ご夫妻なんですけど、ご夫妻で参加されたんですけども、で、その方はですね、脳梗塞4回されてるんですね。で、ちょっと、まず喋るのがまずこう困難で、ありがとうとか一言ぐらい言えるそうなんですけど、あまりこう喋れない。で、食べる方もあまりこう、すぐうまく飲み込めなかったりするそうなんですね。で、そういう状況だったんですけど、キャンプに来てですね、そしたらなんかこう、キャンプでなんか、チャンポンとかですね、なぜか阿蘇なんですけど、チャンポンとか、イカフライとかなんか知らないですけど、その方の好きなものばっかり出たそうなんですね。で、なんか、すごい喜ばれてですね、なんとそれを全部食べることができたそうなんです。それでですね、終わりの最後の時にこうみんなで証しをしたりしますよね、その今回のキャンプで恵まれた方とかですね、証しする時があるんですけど、その時に、あまり喋れないだろうと思ってこうマイクをお渡ししたそうなんですね、ありがとうぐらいしか言われることはないかなと思ったんですけど、とにかくマイクを渡したらですね、なんと3分ですね、3分って結構喋れますよね、3分話されたってですね、もうみんなびっくりしてしまって。で、奥さんもなんか涙を流してですね、すごい喜ばれて、こんなにですね、こう喋られたの初めてだっていうことで、で、本当に神様がですね、触れてくださったんですね。教会に誰もが祈ってる、もちろんみんながこう祈ってるんですけども、その特別なことっていう、教会に行く中で、キャンプに行く中でですね、本当に癒しがですね、起こってきたっていうことなんですね。さらに癒されるんじゃないかと思うんですけども、本当、ご本人もすごく喜んでいられたということなんですね。このようにこういろんな癒しがですね、起こってきています。ですから、教会を通していろんなことがですね、起こってきているということですね。で、ちょっと癒しのことをお話しするならば、今ですね、癒しの、いろんな癒しがですね、こういくつもいくつもこういろんな病気のいろんな癒しが起こり始めているということと、今までとちょっと違うのは、誰が祈ってもですね、こう癒しが起こってくるようになってるんですね。いろんな人を通して癒しがどんどんどんどん起こるようになってきてるんです。だから、皆さんもぜひですね、一時会とかだったら、どんどん手を打ってですね、自分もそうですし、他の人のこともですね、祈っていていただきたいと思います。で、私が、別に私が癒しの賜物とは限らないので、私が祈って祈ったらって、どういうふうに祈っていただいて、どういうふうに祈って、なって、その方が治らなかったら、ダメさんが祈ってとか、どんどんどんどん祈って、皆さんもどんどんどん祈っていただいたらいいことなので、どんどんどんどんそうやってですね、いろんな人として癒しが起こってき始めているんですね。で、癒しの臨在っていうんですか、神様の注ぎかけるというのが強くなってきているので、そのことをですね、なしていただきたいと思います。で、今回ですね、長崎のキャンプにはですね、木下さんっていうですね、カラーの方から加わった方があったんですけど、その方はちょっと、一流のコックさんなんですけど、ちょっと脳梗塞がされて、ちょっと下半身がちょっと、下半身じゃなくて、片方の手がですね、ちょっと不自由になられている方がいるんですけど、でも早速岡田牧師に手を置いてですね、私も脳梗塞やりましたとか言ってですね、ガーッといろいろあるんですね、びっくりされたみたいなんですけど、でも、1日3回とか4回祈っていただくとですね、血流が良くなってきてるみたいな感じで、ね、その人も顔色まで変わっちゃってですね、帰って言われたんですけども、確かにこう主は働いておられるなということですね。で、1回でダメなら2回、2回でダメなら3回、何回でもいいので、その本当にこう私たちも祈っていくということですね、続けてですね、なしていきたいと思います。で、主は働いておられるので、なんか日本人だとですね、なんか1回祈ったのに、また まあ、しつこいんじゃないかとかですね、失礼じゃないかとかいろいろ考えちゃうんですけど、でも、神様にあってはしつこくてですね、どんどん、その御心対策をしつこくですね、やっていくということを、ね、求めていきたいと思います。それとですね、司法の方にですね、ウガンダの地図をですね、させていただいたんですけど、保守者の方々にはもう、秋元牧師からですね、今度パートナーの方々にも回しますけども、祈りの、ウガンダチームの祈りの課題が来ています。で、普通の海外選挙の、祈りの課題は、前の週の土曜日とかですね、月曜日から出発する場合、前の週の土曜日に来たりして、2日前ぐらいしか来ないんですけど、今もう何週間前から来てるんですね。なので、祈ってくださいということでですね、来ています。すごく紛争とかですね、あと病気とかもあるところですし、危険もあるところなんですけども、神様今度ここに導かれたら、心がまた大きいことを思いますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。これ、ビクトリア湖でしたっけ、湖の近くの、ところなんですけども、有名なアミン大統領がですね、出たところですね、いろんな虐殺とかも起こったところなんですけども、そこにですね、使わされていきますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。今日、電話の中でも聞いてみたいと思いますけども、あとは、御恋新聞が出てますのでですね、尖閣諸島の問題に関して、ちょっと、一面で、日中間の関係が悪化してきているところに関してですね、います。あと、心ゴスペルの報告がですね、あと、マセキャップのことが、新聞に載っています。あと、辻が起こしたことになっていますね。あと、新井浩二先生ですね、その日本の癒しの、働きの第一人者ですね。いろんな転換だったら100%ほとんど100%癒されるっていうんですね。すごく癒しのに用いられている先生なんですけど、今日2回目なんですけど、今日の夜ですね、また癒しの集会が、癒しの集会じゃなくて、癒しのセミナーなんですね。そして来月の9月と、そして12月にはですね、そのセミナーだけじゃなくて、実際に癒しの集会で、その先生に祈っていただくこともできるということなので、これからいろんな方々がですね、祈っていただくようになると思います。そして、どうしてもやっぱお一人では全部祈れなかったりすると、他の人たちも祈り始めると思うんですけども、そしたらその他の人たちを通してもまた癒しが起こってくると思うので、どんどんこの癒しの働きたくさんの人が集まってくるんじゃないかと思うので、ぜひですね、そのためにお祈りしていただきたいと思います。で、神様はですね、パルコ書を通して多くの人が来られるので、来られるようにっていうんじゃなくて、もう多くの人が来られるので、その方々がこう受け入れるように、その方々を受け入れることができて、そしてその方々がつながれるように祈ってくださいということを言われてますけど、一つは癒しでですね、わーっと一人でですね、本当に癒しが起こると、多くの方々がですね、本当にその癒しを通してこう、求めてこう来られますので、その方々にこう癒しの祈りをしたり、また福音を語っていくということは自分も思ってきますね。あと、がんの大腸がんと、腸閉塞の癒しのですね、証が載っていますけど、新潟の方ですね。月刊誌のですね、9月号が出てますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。バロー氏の、秋元牧師の連載とかですね。それから、ダニエル浅野牧師のですね、許された困難問題を神様に委ねるっていうところで、いろんな離婚問題とかですね、いろんなこう問題に関してこう、感謝して、忍耐して、祈っていたときにこういう症状が出されたっていうんですね。それから具体的なですね、証が載っていますので、ぜひですね、メッセージが出されています。それではですね、言葉の方に入っていきたいと思いますけども、今日はですね、第二歴代史の20章のところをですね、聞いていただきました。第二歴代史の20章のところですね、聞いていただきましたけども、ここは有名な箇所ですし、また私たち今年ですね、主の事故プレゼンセンターの群れに神様が与えてくださった言葉、22節はそうなんですけれども、今日は21節からですね、ちょっと見せていきたいと思います。 です。もう一度お見せします。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らもそうした者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らは喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セルザの人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。今日このところから話していきたいと思うんですけれども、非常にこの大軍がこうイスラエルに攻めてきたときに、その勝てっこない敵に対してですね、神様が言葉をくださって、そしてその言葉によって彼らは喜んで振り返って、そして賛美と感謝、一番賛美する者たちの前においてですね、何もまだ起こってない時に、また何も解決してない時に、喜びの声、賛美の声を上げ始めていったんですね。その時に神様は逆転を、福音を設けて、逆転を起こした奇跡がそこで起こっていったというところですね、書かれているところになります。で、まあ、今年の最初、11月の、私たちの新年は11月ですけども、その11月の最初に与えられた言葉なんですけども、もうちょっとですね、このところから見ていただきたいというふうに思います。で、最初にちょっと、20章のところから見ていきたいと思うんですけども、20章の1節からお伝えします。このうち、モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャバテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツォンタマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャバテと戦うためにですね、イスラエルに多くの軍隊が攻めてきたんですね。それはもう、早くもって書いてありますから、もう目の前まで来ていて、ハツォンタマルでしょうか。もう、これから体制を整えたりとか、援軍を求めたりとか、何かそういったことがもうできない。もう差し迫ったんですね。もうすぐそこまで大軍が来ていて、もう手の打ちようがないというんですね。そういう、危機がやってきたわけですね。で、試練っていうのはですね、突然やってくるっていうことですね、本当に思うんですね。まあ、じわじわ来る試練っていうのもあるんですけど、でも突然やってくるっていうのが多いと思うんですね。だから試練だと思うと、びっくりしてしまってですね。で、で、その時に、病気であったり、それは病気であったりですね、病気が突然起こったり、仕事であったり、人間関係であったり、経済のことであったり、いろんなことがありますけれども、突然やってきたりするわけですね。で、その時に、どういうふうな私が対応していくのかっていうことがですね、すごく重要なことであります。ちょっと一箇所ですね、ちょっと見たいと思うんですけども、新約聖書の方をお書きください。そうですね、ヤコブの手紙、ヤコブの手紙の1章の2節をお見せします。ヤコブの手紙の1章の2節ですね。1章の2節をお見せします。私の兄弟、3番の445ですけども、445ページですけども、ヤコブの手紙の1章の2節をお見せします。私の兄弟たち、さまざまな試練にあるときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。さまざまですから、1個じゃなくて、次から次にですね、困難や試練が来たときに、それをこの上もない、ね、最も私が喜ぶときですね、例えば、3億円当たったとかですね、ある方は、なんでしょう、自分の好きな記録が与えられたとかですね、結婚ができたとか、この上もない喜びっていうんですね。それが、人一人にとってそれ以上ない喜びですね。そうと思いなさいっていう感じですね。で、試練だから苦しいのに、それを思いなさいっていうんですね。無理やりですね、そう思い込めって言ってるわけじゃなくて、本当にその神様は試練が来た時も、その中でも神様は共にいて、神様は必ず祝福してくださるっていうことを、祝福してくださるから喜びなさいっていうふうに言ってるわけなんですね。信仰をですね、ここで用いるように、意図的にですね、喜びなさいだから、 もう顔がちょっと引きつっていてもですね、こう喜ぶわけですね。神様、このことありがとうございますって言うんですね。喜びなさい。この世もないだから、やったーって言うんですね。なんかこう、悪いことがあったら、やったーって言うんですね。なんかこう、喜んでいきなさいってことをですね、こう言ってるわけなんですね。ちょっと今日は4節のことをしたいと思うんですけど、その4節、その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなたは何一つ欠けたところのない、成長を遂げた完全なものとなりました。ごめんなさい、3節が飛んでる。3節が信仰が試されると、忍耐が生じるということはあなた方は知っているからですとありますけども、信仰がこう何が試されているのかというと、この信仰なんですね。で、そして、その後にこう神様の祝福というのはですね、用意されているということをですね、覚えている。神様は決して意地悪とか、またですね、試練のための試練なんて合わせることはなくて、必ず祝福のために試練を、祝福の前触れでですね、どんな試練が起こってくるということですね、覚えていただきたいと思います。で、今、主の十字架は、例えば、東京の時は200から250名ぐらいですよね。そして、教会で100名とか、また普通の5名とか10名とかも多いと思うんですけども、でも何をこう訓練されているのかというと、信仰であるんですね。で、皆さんもですね、今日、発作牧師のメッセージはですね、つまらないとかですね、いろんなことがあったとしても、教会にとどまってですね、来られてですね、何を私たちは訓練されているのか、それはですね、忍耐ですね、そして、信仰が試されているんだということをですね、皆さん覚えている。もちろんメッセージは、ちゃんとしたメッセージでいい方がいいんですけども、でも私たち一人一人は何が試されるのかというと、信仰なんですね。で、皆さんも何をこう、神様はいつまでたっても私の祈りに応えてくれないじゃないかとかですね、その、信仰が試されているんだということを覚えていただきたいと思います。で、なので、そこでですね、こう試練の時にどういう対応を取るのかということでですね、私たちの歩みというのはすごく大きく分かれていくんですね。もう投げ出してしまって、もう神様なんか嫌いだって言ってですね、投げ出してしまうのか、それとも、このような喜びって書いてあるから喜ぼうって言って 喜んでしまうかで、そこ大きく変わってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、ちょっと試練ということでちょっとジャンプしましたけども、そのことをですね、覚えて、さまざまな試練に遭うときには、それをこのような喜びと思いなさいって言ってるということをですね、覚えておきたいと思います。で、ちょっと戻りますけども、そしてですね、第二歴代史の20章のところを読んでいただいて、で、こう試練が来たわけですね。で、その時に、3節ですね、ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、この後最後には賛美するんですけども、まずはその、恐れたんですね。そして、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告したとあります。で、恐れたんですね。で、聖書に出てくるどんな信仰者もですね、どんな勇者もですね、ヨシアもですね、カノンの地を、占領したのはヨシアでしたけども、その、どんな、勇者も恐れてるわけなんですね。で、神様恐れるなってことがたくさん聖書に書かれてますけども、ですから、恐れるのは不信仰でも何でもないわけなんですね。これは人間だったらみんな恐れるわけなんです。で、それは普通なんですね。でも、ここで、ヨシャバテは何をしたのかというと、ただひたすら主に求めた。そして、神様のところに行ったんですね。そして、全国に断食を布告したとあります。ですね。まあ、これは私たちの、なんて言いますか、こう、新約的に考えると、今の時代に置き換えるならば、教会ですね。教会に、断食と、そして祈りをですね、求めていったということなんですね。今、ウガンダチームはですね、9月3日から出ようとしていますけども、で、さっきお願いします。ウガンダチームですね、出ようとしているんですが、そのいつもよりもずっと何週間も前から、今回、パール牧師がですね、祈りの課題をですね、送ってくださってるんですが、それは、恐れてっていう、このことだったら、恐れてっていうよりも、その、 ウガンダに神様の大きな御心があって、今回のチームは派遣なんですね。戦いも大きいから祈ってくださいっていうことなんですね。で、その各部門、そして私たち各教会にもその課題がですね、こう、そういうことは今までなかったですね。いつも2、3日前から海外選挙の課題が来るんですけども、もう1週間、何週間前から来てるんですね。で、それは祈りの必要だってことをですね、思われてるからですね。そして、私たちはこう祈りを通してですね、共に戦っていくんだということを覚えていただきたいと思います。ウガンダに行くのはですね、今回7人なんですね。パウロ牧師含めて7人。で、行ってこう宣教したりする戦い、実際のところに行くのは7人なんですけど、こう祈りを通して私たちは共に戦い、祈りのバッグを持って進んでいくんですね。で、その時に神様の働きっていうのは進んでいくわけなんです。で、私たちは一人一人こうそれぞれ生活も違いますし、あるいは違うんですけども、でも教会を通して戦うということをですね、覚えていただきたいと思います。なので、皆さんも言える課題は教会にいていただいて、共に祈るということですね。で、先日、ピザ牧師はですね、ヨシアとモーセの話をしてくださったんですけども、アマレクのことですね、戦うのはヨシアなんですけども、モーセが手を挙げているときは優勢になって、下がってくると、疲れて下がってくると劣勢になるわけなんですね。で、モーセはそれで結局石の上に腰をかけて、で、そしてアロンとフルが両側の手を支えて、で、最後まで手が上に上がって、祈りの手が上がってたんですね。その時にヨシアは敵を撃ち破っていったんです。で、で、戦う人がいるんですけど、バックで祈る人がいて、それによってこう戦いが左右されていたわけなんですね。私たちもそうで、ある時はモーセのように祈る側で取りなすですね。例えば、ウガンダチームのために取りなすと言われますし、ある場合は私たちが戦う人になって出ていったりするわけですね。私たちもこの4月から、9月からの空港でパネル展がありますけども、出ていく人、そして取りなす人。私たちがヨシアになる場合もありますし、モーセになる場合もありますし、モーセになる場合もありますし、ヨシアになる場合もありますけども、いずれにしてもこれ教会で戦うんだということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ここでヨシャカではですね、ただひたすら主に求めて、そしてユダ全国に断食を布告していったわけです。そして彼はですね、ここからずっとジャブトの祈りが載ってるんですけど、神様に訴えてるんですね。12節見ていただきたいと思います。ちょっと飛びますけど、次の12節をいたします。私たちの神、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただ、あなたに私たちの目を注ぐのみです。ですね、ここでですね、彼は相手に向かって何か言うんじゃなくて、神様に向かって神様に訴えてるんですね。私たちの神、あなたは彼らを裁いてくださらないのですかって言ってるんですね。で、ヨシャカテはですね、祈りを知ってたんですね。祈りがどんなに力あるかを知ってたんですね。そして神様に求めていたわけです。神様に訴えていたんですね。で、もちろん私たちは人間関係で争ったりすることはあると思うんですけども、でもその時にも人に向かっていくんじゃなくて、神様に訴えるんですね。神様に訴える人は一番怖い人なんですよ。ですね。で、神様に訴えるとですね、神様が手を入れられてですね、パウロ氏もいろんな抽象批判があった時にやり返すんじゃなくて、感謝して、そしてでも神様には言ってるからねって言ってましたから、神様には訴える人なんですね。一番怖い人ってですね、神様に訴える人なんですね。で、ヨシャカテはどうしたら神様はどのように働いてくださるかということを知ってたと思うんですね。で、神様に訴えていった方なんです。で、私たちもそのことをですね、話していきたいと思います。そして、その祈りに対してですね、神様は言葉をくださるんですね。14節からお読みいたします。時に主の霊が集団の中でアサ部族の出のレビューとヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタネヤの子、レイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。 彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住民及ぶおしゃばてをよく聞きなさい。主はあなた方にこうおっしゃられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らは地の登り道から登ってくる。あなた方はエベルの穴の前の谷に外れて彼らによる。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずに見よ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダヤ及びエルサレムよ、恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。ここで言葉が、予言を通して言葉が与えられていったんですね。で、その言葉というのは、この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いだというんですね。言われたんですね。で、神様の言葉が来た時から、私たちもそうなんですけど、神の戦いとなるんですね。ですから、神様の言葉を受けるということを、本当にさらに求めて、一つ一つの問題に関してもですね、神様の言葉をくださいと言ってですね、言葉を求めていっていただきたいというふうに思います。前、今日予言にもありましたけども、問題の中に私たちの解決があるのではないわけですね。前、バーロク師匠分かりやすくお話してくださいましたけども、例えば、がんになってですね、その時に良い薬があるって言ったらですね、また良い治療があるって言ったら、それが問題の中にその解決を見ようとするというのはそういう方法ですね。もちろん、良い薬、良い治療法をするのは、それは正しいです。それはいいことなんですけど、でも、本当の解決っていうのはですね、問題の中に解決を生み出そうとしなくて、御言葉ですね、神の言葉の中にあるっていうことをですね、はっきりと覚えていただければ、神様が癒すと言われたら、癒されるんですね。で、私、人がどんなに不可能だと思っても、それは主がなしてくださるんです。なので、私たちの、問題の中に解決を見ようとするのではなくて、神の言葉の方に私たちはですね、目を向けていく必要があります。ここで、ヨシャバテたちははっきりとですね、予言を通して言葉が来たんですね。で、そして彼らはそれを信じて、喜んで、そしてその時神様を礼拝していったわけなんですね。18節、それでヨシャバテは地にひれ伏した。ユダヤのすべての人々と、エルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、カラダル族、コラ族の人たちが立ち上がり、大声を張り上げて、イスラエルの民、主を賛美したと言います。で、彼らはこう、礼拝していったわけですね。で、そして、その後ですね、今日のところなんですけども、21節ですね、それから彼らは民と相談して、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて、賛美する者たちを任命した。彼らもそうしたものの前に出ていて、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。で、もう大軍が攻めてきてるんですけど、一番前にですね、賛美する人たちをこう立てたんですね。で、賛美する人たちは一番前線に出して、でその方々はこう主に感謝しよう、その恵みとこしえまでってこう賛美していったわけなんですね。で、そしてその時に、22節、彼らが喜びの声、賛美を始めた時に、主は福音を設けて、ユダヤに攻めてきたアモン人、モアブ人、セレザの人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされて。なので、そこで神様は声を上げ始めたときにですね、実際にそれが敵の神様ですね、奇跡によって打ち破っていかれたということなんですね。で、まだ何も解決してないんです。解決どころか、もう目の前に敵軍が迫ってきてですね、いるんですけど、彼らはこの戦いはあなた方の戦いでは神の戦いだ、神が戦って神が勝つって言われたので、それを喜んでるんです。神様ありがとうございますって、敵に向かってじゃなくて神様に向かって喜びの声を、賛美の声を上げていったんですね。で、その時にその声を上げ始めた時、実際に声を出した時に敵が打ち破られてきましたですね。ですから、例えば私たちも感謝するってことを学んでいますし、教えられているんですけども、すべての、いつも喜んでなさい、大切に祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていう、こう聖書の言葉が知ってますし、実践していくわけなんですけども、ただそれを本当に私たちの生活の中でこう実践するっていうのが、その重要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。で、それを知ってるんじゃなくて、そうやるときに神が働かれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。今回ですね、佐賀に 鹿島に行ってですね、長崎のキャンプなんですけど、ガダリンピックやったんですね。で、先週もお話したんですけど、そこにはですね、ちょっと前の日ちょっと眠そうだったせいもあって、みんなを車で送らなくちゃいけないんで、行かなかった、私、入らなかったんですね、新潟に。で、後で失敗したなと思うんですね。で、干潟に、なんかその、こう、暑い時にですね、干潟に入るって言いますね、嫌だなって思う人もいると思うんですね。私もなんかこう、疲れるから見ていたいなみたいな感じでですね、ちょっと引き気味だったんですね。でも実際どうだったかというとですね、入った人はですね、すっごい楽しんだんですね。干潟に入るなんて、なんか人生何度もできないと言ってますよね。もうなんか、後でこうビデオを見ていただきますけど、すっごい楽しくてですね、みんなすごい喜んだんですね。そして、終わった後はこの冷たいシャワーでバーッと洗ってもらってですね、吹きかけてですね、その後、あったかい温水シャワーなんてですね、もう爽快っていう感じですね、すっごい爽快だったそうなんです、その後っていうのですね。で、入った人は、干潟に入った人は、泥沼なんですけど、すごい楽しかったんで、爽快だったんですね。で、感謝の、例えば感謝の教えとかも私たち知ってるんですが、行う人はですね、その技を見ていくことなんですね。実際それを味わっていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。なので、私たち神様の言葉をですね、実践するっていうことをですね、話していきたいと思います。特に私、この御言葉が与えられているってことはですね、追い詰められたり、こう私たちも試練が来たりですね、問題が来たりするってことがですね、あるっていうことを思います。そして、その中ででも、賛美の声、こうやって喜ぶ声を上げなさい、神の言葉を信頼しなさいということをですね、言われているということを覚えていきたいと思います。で、まず、分かっても分からなくても感謝の賛美を捧げていきましょうです、ね。日本人は頭がいいので、分析するわけですね。何かこう困難があったりすると、何が悪かったのか、解決はどうしたらいいのかとか、まずこう考えてしまうんですね。でも、その前に感謝をしていくんですね。このことは本当にありがとうございます。感謝します。感謝しているわけなんですね。その時にこう神様がこう働いていかれるということですね、覚えていきたいというふうに思います。で、今年この言葉が与えられているんですけれども、この言葉の実質というのをですね、これからたくさんこう見て、奇跡をですね、共にですね、見ていきたいと思います。日本の児童養護施設もですね、3億円かかりますけど、感謝がされますね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、日本のリバイバルも、すでにもう、私たちは勝ったんですね。すでにこうリバイバル始まってるんです。起こったんですね。なぜかっていうと、言葉が与えられてるんですね。もし遅くなっても、それはまた、それは必ず遅れることはないっていう言葉が与えられてるのと、御心にかなう祈りは応えられると聖書に書いてあるんです。御心にかなう祈りは応えられるので、もう、リバイバルは御心であり、そして言葉が与えられていて、なので、答えられているので、私たちはありがとうございますってこう感謝して賛美するところですね、白馬でもやりましたけども、一緒にやりましたよね。ね、こう喜びの賛美の声を上げていたんですね。で、なので、私たちはすでにこう勝っていますし、すでにこう根の壁が破られているんですね。私たちはそのことをですね、はっきりと捉えておきたいと思います。で、何かが起こってから喜びの声、賛美の声を上げるんじゃなくて、今はですね、見る前に私たちはそれをしていく必要があるんです。で、それは神の手を動かすということをですね、覚えていきたいと思います。で、今何をこう私が訓練されているのかというとですね、体力もなんですけど、健康とかですね、そういうのも訓練がある必要です、ある必要はあるんですけど、信仰がその訓練されているということをですね、覚えていただきたいと思います。毎日変わらないなとかですね、全然ですね、これ解決しないなとかですね、いろんなことがあると思うんですけど、でもそれは一つ一つは何を訓練されているのかというと、信仰なんですね。ですから、意図的に私たちはこう信仰をですね、用いていきましょう。そして、喜びの声、賛美の声をですね、今年さらにですね、上げていきたいと思うんですね。ここから神様がどうなされるということをですね、覚えていただきたいと思います。それではですね、どうしていきます。22節も一度お願いします。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セールザの人々を襲わせたので、彼らは打ちのめされた。 そのことを覚えていただきたいと思います。最後にですね、殉教のことを話したいと思ったんですけども、今日はディボーションの箇所はステファのところだったんですけども、ちょっとおまけなんですけど、そのステファのですね、最初の殉教者はステファなんですけど、彼は石打ちにあって死んだんですね。石打ちで殺されて、偽証罪で殺された、偽証して殺されたんですけども、で、殺されるようなメッセージをですね、彼はしていったわけなんですけど、で、そのために教会はですね、すごく痛みましたし、悲しみましたし、で、その後さらに迫害がひどくなっていったんですね。でもその結果、何が起こったのかというと、イエス様が言われた言葉が成就していったんですね。証人となるんです。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けていってます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、地の果てにまで私の証人となりますというんですね、なりました。そして、ステファノの殉教を通してですね、エルサレムからユダヤ、サマリアと広がり、そして地の果てまで福音がですね、行くようになっていったと思うんです。なので、ステファノの殉教というのはすごく悲しいことであり、人間的に見たら悲惨なことなんですけど、でもそのことを通して神様の豊かな実がですね、結ばれていったんですね。私たちは目の前のことだけで判断できないことがたくさんあるということをですね、覚えていきたいと思います。今、韓国ではですね、3分の1か4分の1の人はクリスチャンなんですね。ですね、議員さんの人だと思うんですけど、で、じゃあどうやってですね、どうやって伝道したんだろうかというのは、伝道方法を学ぶのもいいんですけど、でも、過去に何があったのかというと、教職者の人が50人とか100人の方がですね、殉教してるんですね。それは天皇を拝みなさいって言われて拒否したからですね。誠の神様以外拝まないって、拒否した人たちはみんな殺されていったんですね。多くの殉教者はですね、韓国を出してるんですね、迫害を通ったんですね。で、その時に豊かな実が今結ばれてきてるわけなんですね。で、日本も殉教者がたくさん出てるんですが、これからですね、その実が起こってくるということを覚えていただきたいと思います。で、一昨の方でですね、26世紀が殉教するときに、ルトビゴ・イバラヒとかアントニオですね、賛美をするんですね、神様ですね。12歳と15歳ですね。彼は鈴のような声で神様を賛美するんですが、そのことを通してですね、その一昨の方が死刑場なんですけど、4000人ぐらいの人が大合唱になってですね、神様を賛美するわけなんですね。そこからリバイバルが起こっていったと言われているんですが、私たちがどんな時でも賛美と感謝を捧げるときに、神様ですね、その中で神の計画を成していかれるということをですね、覚えていきたいと思います。皆さんの職場に、そして家庭に、問題に、神様ですね、そこに神様の技が起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。人生に神の技が起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たち一人一人が賛美台として、賛美と感謝をさらに主に捧げていけることを教えてください。また、問題の中に解決を生み出そうとではなく、神の言葉をまず受けることができるように、私たち個人個人の課題に関しても、まず神様からの言葉をいただくことができるように教えてください。神様、今年、神様に、神様、何も起こってなくても、感謝の言葉を信じて喜びの声、猿の声を上げ続けていくことができるようにしてください。皆さん、今年たくさんの奇跡を私たちが見ていくことを感謝します。どうぞ、その声を上げ続けていくことができるように、信仰を用いていくことができるように、どうぞ私たち一人一人を強め、教会を強めていってくださることをお願いします。今、私たちの前に許されているマイナスや、この場合、過去に起こったことも、全ての上にあなたの皆を褒めたたえ、感謝いたします。またに願います。そして、神様がしかし、素晴らしい栄光と勝利を表しかせり、祝福を表しかせることを願っております。それでは、癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところの方は、その部分に手を置いてお願いください。また、罪があると妨げになりますので、短く暗くなる動きをしたいと思います。お願いします。愛する天のお父様に、私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。感謝します。短くお願いします。 それではお願いいたします。愛する天の父様に、私たち一人一人に求めてください。悪いところを完全に癒してください。また私たちが取り出している方の悪いところ、病の部分を癒してください。精神の病を癒してください。それぞれの家庭や職場での問題の解決ができるということをお願いします。お願いします。イエスキリストの名前の名前を知ったら、イエスキリストの人々の体と精神の名前をイエスキリストの名前を癒やす。イエスキリスト、イエスキリスト、イエスキリスト。この体の人々の体と精神の名前をイエスキリストの名前を精神の名前を。この感謝をしていく中で、大きな変化が起こってくる方がいると思います。あなたはさらにこう、途中でやめないで、感謝を出し続けてください。あなたの感謝は、これから大きな結果をもたらすとしたことになります。腰痛の方に対します。イエスキリストの方に腰痛の方に対します。腰痛の方に神様に信頼していたんですが、なんかこう、それがですね、ここでアートという感じになっていることがありました。あなたはそのことも感謝していきなさいとしようと思います。私はあなたと共にいるとしようと思います。私はあなたにはっきりと、私があなたを導いてきたこと、あなたの周りの人たちを導いてきたことを明確に表していくとしようと思います。皆さん、感謝します。また一つの動物で、ちょっと胸がですね、痛いな感じがします。肺か心臓か分かるんですけど、エニスケストの胸が痛いのは肺に心臓が当たる。胸の痛みをもたらしているのです。感謝します。肩の痛みをもたらします。イエス様のところ、知っている方、ご利用の方、ある方の痛み、そういう方だと思います。感謝します。内臓がですね、悪いような方だと思います。イエス様のところの日常の働き、内臓の働きをイエス様の前に置いている聖書の状態。感謝します。今朝のお名前によってお願いします。アメン。立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。青い声で願うは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今身の上に集う私たち一同と共に、常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それでは、お知らせをいたします。主語の違うをご覧ください。